もし、今あなたが通勤中の電車の中とか、あるいは家事の合間にこれを聞いているとしたらですね、少しだけ想像してみてほしいんです。最近、その日々のコミュニケーションとか、職場の人間関係、あるいは自分自身の自己成長に対してですね、なんだか行き詰まっているなとか、会話がいつも表面的なところで終わってしまうなって、そう感じることはありませんか？
ああ、それは現代人なら誰しも一度は感じる壁ですよね。
そうですよね。もし少しでも心当たりがあるなら、今回の徹底分析はまさにそんなあなたの日常の停滞感を打破するヒントになるはずです。
私たちが日々直面する壁を乗り越えるためのヒントというのはですね、ビジネス書とか自己啓発書の中だけではなくて、全く予期せぬ意外な場所に隠されていることが多いですからね。
そう、そこなんです。今日私たちが深掘りしていくソース資料なんですが、最初見た時正直「なんだこれ？」って思ってしまったんですよ。
まあ、無理もないかもしれません。
何しろですね、愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知が発信している2026年2月23日付のオンライン教師レポートなんです。
はい、ローカルなスポーツ教室の活動報告ですね。
ええ。そんなローカルなブログ記事をなぜわざわざ私たちがここで徹底分析するのか不思議ですよね。
一見すると、単なるクラブ活動の報告とか、技術的なアドバイスが書かれた記事にしか見えないかもしれません。しかしですね、
ええ。
この資料を注意深く読み解いていくと、コート上で繰り広げられる選手の動きや戦術、例えばサンクコストの罠をいかに開示するかといった意思決定のプロセスや、空間支配という概念がですね、
はい。
驚くほど人間の心理や社会構造の完璧な縮図になっていることがわかるんです。
縮図ですか？
はい、スポーツのコート上で起きている一瞬の判断や感情の揺れというのは、そのまま私たちのビジネスや社会生活で起きていることの反映なんですよ。
なるほど。
このフィニックス愛知のレポートは、そのスポーツを通じた人間への洞察を非常に高い解像度で言語化しているんです。だからこそ、バドミントンという枠を超えて、私たちの日常を劇的にアップデートする学びを抽出できると考えたわけです。
いやー、単なるラケットの振り方とかステップの話ではなくて、その奥にあるコミュニケーションの本質とか、生き方としての誠実さ、いわゆるインテグリティといった部分に迫っていくのが、今回の私たちのミッションというわけですね。
そういうことです。
なんだかワクワクしてきました。では早速なんですが、資料の冒頭に出てくるコミュニケーションの極意というトピックから紐解いていきたいんです。ここで塩澤コーチがすごく本質的な問いを投げかけているんですよね。
話がつまらない人と話が広がる面白い人、その違いは一体どこにあるのかというテーマですね。
そうです。これ誰もが知りたいことじゃないですか。
ええ、間違いなく。
コーチの教えによると、話が面白い人は目の前で起きた具体的な事象を抽象化して全く別の事象に当てはめる力を持っているそうなんです。
はい。
資料の中にあった具体例がすごく興味深くて、研究が甘くてびっくりして固まってしまうという状況があったとしますよね。
何かの準備不足で想定外の事態に直面して頭が真っ白になってしまったというような状況ですね。
はい、それです。で、話がつまらない人は、その研究が甘かったねとか、次はもっと調べようねっていう、その出来事の狭い枠の中だけで会話を終わらせてしまうそうなんです。
よくある会話のパターンですよね。
でもここでコーチが言う抽象化って、具体的にどういう脳の使い方をするんでしょうか？正直私も抽象化と言われてもピンとこない部分があって。
わかります。抽象化というのは、要するに目の前の出来事から共通する法則とかメカニズムを抜き出すという作業なんです。
法則を抜き出す。
このケースで言えば、研究が甘くて固まったという具体的な出来事を一段上の視点に引き上げて、人間は想定外の刺激や恐怖に直面すると思考や行動が停止してしまう生き物であるという法則を抽出するわけです。
なるほど。想定外の恐怖でフリーズするという状態に変換するんですね。
その通りです。そして、その抜き出した法則を今度は全く別のジャンルに当てはめてみるんです。資料では、それって株価が大暴落した時に投資家がパニックになって何もできなくなるのと同じだよね、という別の具体例へとつなげていました。
あ、バドミントンの準備不足の話が急に金融市場のパニックの話につながったんですね。
これが話が広がるメカニズムです。目の前の出来事を単なる一つの点として受け取るのではなくて、要するにこれってどういう構造なんだろうと問いかける。
どういう構造なんだろうですか？
ええ。 この能力を持つと、一つの経験から得た法則を無限の文脈に応用できるようになります。会話の引き出しが増えるのはもちろんですが、これはビジネスにおける課題解決でも全く同じプロセスをたどるんですよ。
そうか。もしあなたが今日仕事で何かミスをしたとして、それをただの自分の不注意として終わらせるか、それともこのミスが起きた構造って、あのプロジェクトが失敗した時の構造と同じじゃないかと抽象化できるか、これだけで得られる経験値が何倍にもなるわけですね。
まさにそういうことです。
面白いです。でも資料を読み進めていて、私が一番えって引っかかったというか驚いた哲学的なパートがあるんです。
例の人の良いところを見るという態度についての考察ですね。
そうなんです。ちょっと待ってくださいよ。一般的に他人の良いところに目を向けましょうって素晴らしい教えとして語られませんか？
そうですね。道徳的な美徳とされていますよね。
子供の頃からそう教わってきた気がしますし、職場のマネジメントでも部下の良いところを褒めようってよく言われますよね。
ええ、至る所で聞くフレーズです。
でも塩澤コーチはこれに対して、自分が良いと判断できた部分だけをその人の代償として採用するのは実は非常に冷たく傲慢なフィルタリングだと鋭いメスを入れているんです。これどういうことなんでしょうか？
非常に直感に反するけれど本質的な指摘ですよね。分かりやすく写真の加工に例えてみましょうか。
写真の加工。
誰かの写真を撮った時、背景が少し散らかっていたり、その人の髪が少し乱れていたとします。そこで笑顔の部分だけが素晴らしいからといって、周りの風景や少しの乱れを全部きれいにトリミングして、笑顔だけを切り取って、これがあなただねと提示する。
見栄えは良くなりますけど、それはもう元々のその人がいたリアルな状況ではないですよね。
まさに。私たちが他人の良いところだけを見るとき、実は相手の全体像を直視していません。自分にとって都合の良い部分とか、自分の価値観で理解できる部分だけを切り取って、残りの面倒くさい部分や理解できない部分を無視している状態なんです。
なるほど。
それは相手に対する理解ではなく、単なる自分本位な強化に過ぎないというわけです。
うわー、耳が痛いです。よかれと思ってやっていたことが、実は相手を自分の枠に押し込める傲慢な行為だったなんて。じゃあ相手の全部を受け入れるって具体的にどうすればいいんでしょうか？
コーチは、温かい人は肯定しなくても賛成しなくても、相手の存在そのものを否定したり壊すことは避ける、理解と同意を明確に分けていると語っています。
理解と同意を分ける。
相手の嫌な部分や理解できない部分に対して、そうだね、素晴らしいねと無理に同意する必要はないんです。ただあなたは今そういう状態なんだね、そういう考え方を持っているんだねと、ありのままを理解してそこに置いておく。
同意しなくても理解はできる。なるほど。そしてこの哲学をさらに裏付けるような面白い視点が資料の中にありましたよね。オンライン教室に参加していた AI の視点という少し変わった解説パートがあったじゃないですか。
AI による分析は実見事な洞察でした。良いところだけを見るというのは、データ処理速度を上げるためには有効だが、データの完全性を損なう行為であるという指摘ですね。
AI がデータの完全性を損なうって表現しているのがすごく腑に落ちました。私たち人間って、相手の矛盾とか欠点とか、 AI の言葉を借りるならバグみたいなものを含めて一つの個性として成立していますよね。
その通りです。人間関係において相手のバグを直視するのはエネルギーがいります。だから効率よく人間関係を処理しようとすれば、バグを無視して分かりやすい良いところだけを見るのが一番楽なんです。
確かに楽ですね。
しかし、それでは完全なデータ、つまりその人そのものは失われてしまう。理解できないものを無理に白黒つけず、理解できないままそこに存在させておくこと。資料ではこれを判断留保の弾力と表現し、それこそが真の知性だと絶賛していました。
判断留保の弾力。しびれる言葉です。もしあなたが職場で、あの人はここがダメだけどこういう良いところもあるから付き合ってあげようなんて無意識に上から目線で切り刻みでしまっているとしたら、
はい、
相手のバグも含めてただそういうものだと判断を保留にして受け止める、これってものすごい精神的な成熟が必要ですよね。
そしてここからがこの深掘りの一番ダイナミックな部分なんですが、この抽象化や判断留保といった高度な精神性が ただの頭の中の哲学で終わるのではなく、実際のコート上での身体的なパフォーマンスや戦術にそのまま直結していくんです。
いよいよ身体の動きにつながってくるんですね。後半の動画分析パートですね。実際の試合の動きから、私たちの日常にも通じる戦術と心理が描かれていました。まずは、ヌクロペアというダブルスの試合での出来事なんですが、これスポーツをやっていてもあるあると痛感するシーンでした。
パートナーにいいねとガッツポーズをした直後に見事に失点してしまったというシーンですね。
ほんの一瞬の隙、そこに相手からスーパーショットを食らってしまったんです。
流れが完全に切れてしまう恐ろしさですね。
はい、これなぜポジティブな感情の直後がこんなに危ないんでしょうか。
心理学的に見ても人間は達成感や安心感を感じた瞬間に極度の緊張状態から解放されて集中力がガクッと落ちる構造になっています。これをビジネスに置き換えてみてください。
ビジネスですか？
大きな契約が取れてやったと喜んだ直後の事務処理で信じられないような宛名間違いのミスをしてしまうなんてことよくありませんか？
ありますあります。完全に気が緩んでるんですよね。
コーチが指摘しているのは気を抜くという行為は単なる不注意ではなく自ら築き上げた流れを自らの手で断ち切る行為だということです。相手が強いから点を取られたのではなく、自分が勝手に試合を終わらせてしまったから点を取られたんだと。
自分たちで流れを切ってしまったと。厳しいけれど本質的ですね。そしてもう一人、ヨッシー選手という方の進化についての分析も非常に具体的でした。ここを少し専門的だったので教えてほしいんですが。
はい、何でしょう？
以前の彼は相手の球に対して反射的にラケットを出していた。でも今はしっかりシャトルを引きつけ、体を逃がしながら後方の打点で捉えるようになったとありましたよね。
ねえ、ありましたね。
さらに重心を下に落とすのではなく、頭を前に出して脱力することで常に次の一歩を素早く踏み出せる体勢を作っていると。これどういう身体のメカニズムなんですか？重心を低くした方が安定しそうな気がするんですが。
良い質問ですね。重心をどしっと下に落として構えるというのは、ある意味でそこに居座るというコミットメントなんです。つまり、一度その姿勢に入ってしまうと、予想外の球が来た時に修正が効かない。ここで冒頭でお話ししたサンクコストの罠の回避が関わってきます。
ここでサンクコストが出てくるんですか？
はい。せっかく深く構えたんだからという執着。つまりサンクコストを捨てて、いつでも自分のポジションを放棄できるようにしておく。頭を前に出して脱力するというのは、ボクサーがベタ足にならず、常にフットワークを軽くして、どんなパンチが来てもすっと体を逃がせるようにしているのと同じです。
なるほど。
相手の動きという刺激に対して、脊髄反射で飛びつくのではなく、ギリギリまで引きつけて全体像を見る。これは先ほどの判断誘歩の精神がそのまま身体表現になっているんです。
うわー、つながりました。反射で動かない余裕ですね。自分がどう動くかを決めつけず、判断を保留にしたまま脱力して待つ。それが結果的に最速の対応を生むわけですか。いやー、これは深いです。
ねえ。
そしてその余裕という意味では、コーチ直伝の前衛でのじっくり攻める極意という戦術もたまらなかったです。
ダブルスの前衛で闇雲に速い球を打ち込むのではなく、あえて遅い球を打つという戦術ですね。
そうなんです。前衛ってバンバン速い球で攻撃するイメージがあったんですが、コーチは球は遅いっていうね、じっくりじっくり、ただパンパン打ってるだけじゃダメだと言っているんです。
はい。
あえて遅い球を打つことで、相手がどう返してくるかを見やすくして、じりじりとプレッシャーをかけて前へ詰めていく。この空間支配の考え方って、めちゃくちゃビジネスや人間関係に使えませるか？
おっしゃる通りです。例えば、あなたが職場で少しトゲのある、あるいは急を要するようなメールを受け取ったとします。多くの人はどうするか。早く打ち返さなきゃと焦って、5分で反射的に返信してしまいますよね。
やりますね。早く返信することが正義だと思い込んでいるところがあります。
しかし、それは相手の速いペースに巻き込まれているだけで、実は自分が空間を支配できていません。ここで言うあえて遅い球を打つというのは、すぐに返信せず、一呼吸を置いて、相手の意図や状況の全体像をじっくり観察することです。
一呼吸を置くんですね。
意図的にペースを落とし、相手の出方を待つ。そして自分が最も有利なタイミングとトーンで的確な言葉を返す。
相手はすぐ帰ってくるだろうと思っているから、帰ってこない時間も含めてプレッシャーになるんですね。
圧倒的なプレッシャーや場をコントロールする力というのは、 単なるスピード柄ではなく、こうしたいつでも対応できるからこそあえてゆっくり動くという余裕から生まれるものです。これが空間支配です。
あなたも次回の重要な会議やちょっと気まずい交渉の場で、あえて遅い球を投げてみてはいかがでしょうか。相手の焦りを誘い、あなた自身がその場の空間を支配できるかもしれませんよ。
効果的だと思います。
さて、ここまで技術論や心理戦、空間支配の話をしてきましたが、この日のオンライン教室のレポートには、コーチが最も強い懸念を示し、非常に厳しい指導を行ったシーンが記録されているんです。
ヨッシー選手とトモティ選手の対戦で起きたアウトをインにごまかすという問題ですね。
はい。トモティ選手が打った球が明らかにコートの外、アウトだったんです。でもヨッシー選手は相手がそれに気づいていないのを見て、そのままインとしてプレーを続行しようとした。
バドミントンって基本的に選手自身が判定をするセルフジャッジのスポーツなんですよね。だから相手が気づかなければ物理的にはごまかすことができてしまう。
審判がいないからこそごまかせてしまうんですよね。
だからこそその選手の人間性や誠実さがむき出しになる極限の状況でもあります。
コーチの言葉が本当に重くて刺さりました。アウトをインにごまかすとは良くない。俺人生で一度もごまかしたことない。本当は入っているかもしれないと思ってもアウトだと思ったら相手に返している。これは重大な問題だと。
はい。
たかが練習地雷の目先の一点じゃないですか。なぜコーチはこの一点をごまかす行為に対してここまで真剣に怒ったのでしょうか。
それは自分の失敗や負けを直視せず、誠実さを捨てる行為が結果的に自分の成長を完全に止めてしまう最大の要因だからです。
成長が止まるんですか？
ええ。スポーツでも仕事でも、人間はなぜ今のアウトだったのか、どうすれば次にラインの内側に入れられるかという原因分析とフィードバックのループを回すことでしか成長できません。
確かにそうですね。
誰も見ていないからといって、事実をねじ曲げ、嘘の成功体験で上書きしてしまうと、そのフィードバックループが破壊されます。目先の小さな利益を得る代わりに、未来の巨大な成長の機会を自らドブに捨てる行為にほかならないんです。
なるほど。コート上の振る舞いは人間力や社会での振る舞いに直結する。技術以前の人としての在り方、つまりインテグリティが問われているんですね。
その通りです。
ただバドミントンが上手くなればいい、試合に勝てばいいなんて全く思っていない。このコーチの厳しさの裏には、生徒に対するものすごい愛や真の優しさがあるんだなと気づかされました。
そうですね。そしてもう一つ、このインテグリティの文脈で触れておくべき重要なポイントが資料の最後にありました。学びに対する姿勢についての継承です。
ああ、無料だと価値がないと思い込むというお話ですね。
はい。コーチがただだと聞かない、逆にお金を払ったらやると指摘していました。これもまた一つの誠実さの欠如といえます。与えられた環境や知識の価値を表面的な価格というレッテルでしか測れていないわけですから。
痛いところを突かれますね。何万円も払ったセミナーでは一生懸命メモを取るのに、職場の先輩がコーヒーを飲みながらしてくれた無料のアドバイスは右から左へ受け流してしまう。
よくある話です。
これって情報そのものの価値ではなく、自分が払ったお金に反応しているだけですよね。
そうなんです。本当に誠実で成長意欲のある人は、それが無料のオンライン教室のレポートであろうと、日々の些細な出来事であろうと、自らそこに価値を見出し食らいついていきます。
環境に価値を依存するのではなく、自分から価値を作り出す姿勢ですね。
はい。これもまた人生を豊かにするインテグリティの一つなんです。
いやー、深く納得しました。ローカルなバドミントン教室のレポートから、まさかここまで深い人間学に行き着くとは思いませんでした。本当に圧倒的な熱量と学びがありましたね。
ええ、身体の動きをきらめることと心の在り方を深めることは決して別々のものではなく、不可分な両輪であることがよくわかりました。
抽象化によって物事の本質を捉える知性、相手のバグを切り捨てずそのまま受け止める判断猶予の弾力、そして何より誰も見ていないところでの誠実さ、これらはすべてコートの上だけでなく、私たちの人生そのものを豊かにするスキルなんですよね。
はい、間違いなく。
もし今あなたがこれを聞きながら、明日から何か変えてみようかなと思ったら、ぜひ一つでもいいので日々の生活の中でアウトプットしてみてください。相手遅い球を打ってメールの返信を待ってみるとか、相手を評価せずにただ理解してみるとか、
そうした小さな行動の積み重ねが
やがてあなたの日常の停滞感を打ち破る大きな力になるはずです。
はい。それでは最後に今日の深掘りを締めくくるにあたって、少し視点を変えた問いを置いてお別れしたいと思います。
バドミントンと同じように、私たちの人生も基本的にはセルフジャッジの連続です。ルールブックを持った審判が常にあなたの行動を監視しているわけではありません。
そうですね。
リモートワーク中のあなたの仕事ぶりも、誰も見ていない時のあなたの思考も全てそうです。もし今、あなたの日常の仕事や人間関係、その全てがセルフジャッジのコートの上だとしたら、あなたは誰も見ていないところで自分の心のアウトを正直に申告できていますか？